施政方針に対する代表質問。定例月会議初日に示された首長の施政方針や令和7年度予算に対して行う代表質問は、2月27日、28日の2日間にわたり、各会派の代表5人により行われました。質問者の分析により、質問と答弁の用紙を掲載。なお、各議員の記事にある二次元コードを読み込むと、代表質問の動画を視聴できます。通信費は利用者の負担となります。創和会市民クラブ、八尋伸治。安心して暮らしやすい、選ばれる肌の絵。1. 健康で安心して暮らせるプロジェクトについて。問い。埼玉県八潮市の道路陥没事故を受けて緊急点検を実施したが、今後の点検・調査方針はどうか。答え。総合計画・後期基本計画に位置づけた上で、主要な下水道管路内でテレビカメラを用いた調査などの実施を検討していく。要望。防災と同様の位置づけで計画してほしい。2. 未来を開く子育て・教育プロジェクトについて。問い。放課後児童ホームへ入退室管理システムを導入する経緯は何か。答え。保護者への緊急時メール連絡のほか、児童の出欠や帰宅の管理により、安心して子どもを預けられる環境を整えるため導入する。要望。運用側の習熟度を高め、運用に支障が出ないようにしてほしい。3. 小田急線4駅周辺のにぎわい創造プロジェクトについて。問い。秦野スポーツビレッジを市民にどう周知するのか。答え。広報などを活用し、周知を図りながら着実に事業を進めていく。要望。パークゴルフ協会も普及拡大の拠点として期待している。頓挫しないようにしてほしい。4. 新東名246バイパスの最大活用プロジェクトについて。問い。都下は土地区画整理事業で本市が誘致したい企業はどのようか。答え。工場見学など周辺の表丹沢の観光施策につながる企業に進出してほしい。5. 移住・定住活性化プロジェクトについて。問い。親世帯との同居や近居の助成金加算の創設による効果はどうか。答え。若者の U ターンを促進し、市内在住者の転出抑制が期待できる。要望。今後もデータを分析し、柔軟な変更を検討してほしい。創和会市民クラブ、小山田義弘。将来に夢と希望を抱く、笑顔あふれる秦野の推進。1. 安全安心で快適な教育環境づくりの推進について。問い。学習環境の改善は喫緊の課題。小中学校各施設へのエアコン設置の考えと今後の展望はどうか。答え、国から体育館の空調整備率 95% を目指す方針が示され、防災面からも優先度は高いので、総合計画・後期基本計画の中で検討する。要望、今後5年以内に、全校の体育館に空調設備を設置してほしい。2. 子どもたちの生きる力を育む教育環境づくりの推進について。問い。生きる力を育む取り組みで重視する点と思いはどうか。答え。先人たちのレガシーを大切にし、秦野への誇りと愛着が深まるよう、 生きる力を育んでいく。要望、デジタルによる効率的な学習とともに、想像力や優しい心を養う教育を進めてほしい。3、地域特性を生かした都市農業の振興について。問い、農家を守る政策はどうか。答え、6次産業化など、付加価値を高める取り組みを支援するほか、農業が魅力的になるよう取り組む。要望、国と連携して農業の仕組みの見直しを進めてほしい。4、市民に信頼される持続可能な行財政運営の推進について。問い、職員が一丸となり職場改善に取り組むべきだが、考えはどうか。答え、職員が考えた事業や政策に耳を傾けるなど、未来志向で仕事に取り組む職場風土づくりを進める。5、ふるさと秦野の未来に向けた思いについて。問い、2期目の仕上げの年として市長の思いはどうか。答え、これまでの取り組みをさらに大きく開花させる決意を持って、全身全霊、市政運営に取り組む。要望、8年の成果を感じられるよう、秦野の発展に取り組んでほしい。
市政会中村智也、市民の未来を守護せよ。1、市長の政治姿勢について。問い、令和7年度は、全国報徳サミットを開催し、報徳司法の検証を通じて、人づくりに必要な教えを学ぶとのことだが、本市で報徳司法に基づいて行っている取り組みはどのようか。答え、幹部職員に対して、報徳思想の姿勢を基本として、勤労、分度、遂上、を実行するという考えを念頭に置き、まちづくりを進め、人づくりにつなげるよう伝えている。要望、誇りある東洋の思想哲学の普及と実践をしてほしい。2、ワクチン接種にかかる取り組みについて、問い、令和6年3月、定例月会議で可決した新型コロナウイルス感染症の後遺症及びワクチン接種の副反応による影響の調査を求める決議に対する現在の市の考え方や今後の取り組みはどのようか。答え、6年11月に新型コロナワクチン接種による副反応と感染症罹患による後遺症にかかる調査を実施するよう、全国市長会を通じて国へ要望しており、今後も要望を継続していく。要望、帯状疱疹など様々な免疫異常からの健康被害が急増し、医師や専門家が新型コロナワクチン接種の副作用による発症を疑い、国へ健康被害についての調査を要望しているが、安全性についての重大な懸念は認められないという国の態度に変化はないため、まずは市民に対する調査をしてほしい。3、秦野駅北口周辺、にぎわい創造推進事業の本格始動について。問い、県道705号沿道に建設予定の多世代交流施設をにぎわい創造につなげていくための取り組みはどのようか。答え、老朽化が進む秦野子ども館の機能移転を念頭に置き、世代や立場を超えた様々な人が日々の学びや子育てなどの暮らしのテーマを通じて集い、会話や活動を通じて交流が生まれ、地域に 新しい活力を育む施設として整備したいと考えている。要望、施設の老朽化が進んでいる文化会館や図書館などの文化施設や市役所の庁舎を市民が利用しやすいように中心市街地に移転し、複合化して建て替えるべきである。広い視野で公共施設の複合的な整備を検討してほしい。4. 基幹系システムの標準化・共通化への対応について。問い、基幹系システムの標準化・共通化の具体的な内容はどのようか。答え、標準化は自治体ごとに異なる基幹系システムを全国統一の仕様へ移行することであり、共通化は国が用意するデータセンターを共同利用することである。要望、有事の際に全国民のデータが一蓮托生となる恐れがある。共通化に関しては安全性についてよく検討してほしい。5. 総合計画前期基本計画に掲げた施策について。問い、現在の庁舎を耐用年数まで使用することを前提に建て替えの検討を進めるようだが、具体的な見通しはどのようか。答え、公共施設保全計画で定めている耐用年数の令和25年をめどに更新ができるよう準備を進めていく必要がある。実績がある他の自治体の事例なども参考にしながら、機能的で利便性の高い庁舎への更新に向けて、慎重に検討を進める。要望、今後想定される維持補修費と更新にかかる建築費用のバランスを見ながら広い視点を持ち、適切な時期に庁舎の建て替えを実現してほしい。横山紫議長、議長公務、3月から4月、より詳細な公務日程は、市議会ホームページでも公開しています。二次元コードがあります。3月26日水曜、令和7年市民による森林づくり実行委員会第1回会議。4月10日木曜、2025年度、秦野パジュ友好協会定期総会。11日金曜、2025年度、秦野パサデナ友好協会定期総会。15日火曜、2025年度、秦野市国際交流協会定期総会。16日水曜、第214回。神奈川県市議会議長会定例会。17日木曜、第91回関東市議会議長会定期総会。20日日曜、第69回秦野丹沢祭り。第1回3月定例月会議の動き。2月21日金曜、第1回定例月会議、会議。27日木曜、本会議、代表質問。28日金曜、本会議、代表質問。代表者会議、議会運営委員会。3月3日月曜、本会議、議案審議。4日火曜、予算決算常任委員会。令和7年度予算、総務分科会。5日水曜、予算決算常任委員会。令和7年度予算、文教福祉分科会。6日木曜、 予算決算常任委員会、令和7年度予算、環境都市分科会。7日金曜、総務常任委員会、予算決算常任委員会、補正予算総務分科会。10日月曜、議会運営委員会、文教福祉常任委員会、予算決算常任委員会、補正予算文教福祉分科会。11日火曜、環境都市常任委員会、予算決算常任委員会、補正予算環境都市分科会。12日水曜、議会運営委員会。13日木曜、本会議、一般質問。14日金曜、本会議、一般質問。18日火曜、本会議、一般質問。24日月曜、議会運営委員会。予算決算常任委員会。第1回定例月会議3回。議会法編集委員会。